皆さんこんにちは。新刊ラジオ第135回12月28日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今年最後の配信となりました。皆さん仕事や学業はキリがついたでしょうか。僕もね、今年これが最後の仕事という予定なんですが、さて行ってみましょう。年末企画3回目、ラジオドラマスーパーリアル RPG。 別にね、職場環境に不満があるわけじゃないよ。スーパーリアル RPG お聞きください。
皆さんお元気ですか？前回心に深い傷を負った僕は、その傷も癒せぬまま新しい町へと到着しました。これからどうしようかな。
ねえ、あなた勇者なんでしょ？私と旅をしない？私の名前はアキコ。失われた錬金術が使えるわ。
なんかまたすんごいのが来た。錬金術って言うと、あの透過交換で何でも出せるっていう。
そうよ。
それはすごい。早速見せてくださいよ。
見せてあげたいんだけどね。今の時期ってどこも透過の店って組がきついでしょ。なかなか勝てる店がなくて、スロットもガセ札が多いから大した稼ぎにはならないし。
それってもしかしてパチンコっていうか、錬金術師というよりギャンブラーじゃ。あの、他には何ができるんですか？
あとはそうね、召喚魔法が使えるわ。これはすぐにできるから呼んでみせようか。
はい、ぜひお願いします。
それじゃあ見せてあげるわ。火、水、風、そして木の精霊を。いでよ火の精霊。水の精霊。
コーラ飲む？
風の精霊。
アシカさん、一枚取っていいかな？
火の精霊。
俺のバットは火を吹くぜ。
召喚成功ね。
どこが精霊ですか？ただの放火魔とデブとオタクと昔の過激派にいそうな兄ちゃんじゃないですか。
そうね、精霊というより性の奴隷かしら。
何ですかその返しは。
とりあえず最近隣の国を荒らしているエリザベスという魔女を倒しに行きましょう。船での移動になるから早速手配しないと。
ちょっと待ってください。まだ仲間にするなんて一言も。
木の精霊。
ほら、
何か問題でも？
いえ、何でもないです。
そう、よかった。それじゃあ早速港に向かうわよ。
こうして僕の意思なんて全く関係なく、アキコさんと4人の精霊が仲間になったのです。
これが現実。
新刊ラジオ特別企画スーパーリアル RPG 第3話。
はい、というわけで本日はですね、私有給が来た上で、矢島さんと素晴らしいラジオの時間をお届けしているわけですけれども、
はい、
はい、いかがでしたか今回は。
いや本当ですね、すみません、ゲストとパーソナリティが入れ替わってますね。
入れ替わってますね。
いや、はい、どこで乗りつこみすればいい
のか。いや勢いで、
はい、勢いで、はい、なんですね、まあ、解説としてはですね、はい、今回ですね、錬金術師と出てきましたけども、
はい、
現実の透過交換というのは、
透過交換、
おそらくパチンコとパチスロぐらいしか今見つからないんじゃないかなと。
あ、そうですね、まあ、悲しい現実ですけども
、ね、はい、ね、この透過交換がわからない方はお父さんに聞いてみよう。
あ、お父さんに聞いてみようと。
そういう感じなんですけども、
そうですね、
これ私が解説してよろしいでしょうか。
あ、よろしいと思いますけれども。あ、気がつくとそうだってましたね。
はい、ですね、あともう一つ、はい、精霊という話が出てきました
。あ、ありましたね。
そう、精霊を召喚するという、
はい、
この、ね、精霊の召喚のイメージということですね、現実的に考えると、
はい、そうですね、
UQ さんが多分提唱したんですけども、
はい、
まあ、召喚される精霊 性イコール、うん、ストーカー兼奴隷と考えて差し支えないでしょ
う。そうですね、
はい、ホームページより、
はい、はい、もう何かアッシー君みたいなメッシー君みたいな多少古いんですけれども、はい、そうですね、
移動するための精霊と、
そうですね、
飯を食うための精
霊、飯を食わせてもらうための精霊ですね、
貢いでもらう精霊もいら
っしゃる、そうですね、お金の精霊みたいなね、いるかもしれません。
なんでしょう、涙が止まります
ね。そうですか。八島さんはどのタイプですか。
あと飯ですかね。
あ、飯ですか。なるほどね。はい、
はい、あのここでこうユーキンさんではどのタイプですかって聞かないのはこうゲストの最低限の気遣いというか。
まあお金の精霊かなっていう感じですね。人生って難しいですね。
なるほど、わかりました、はい、そんな錬金術は確かに女性は今錬金術が冴えたことですね。
ああ、疲れかもしれないですね。
なるほど、だいぶファンタジックになってきました。
なってきましたね。
よし、
夢がモテるんだかモテないんだかって感じですね。はい、
次のドラマに行きましょう。
はい、どうぞ。
はい、次のドラマはですね、初めての何でしょうね、大きな戦いになります。
ああ、なりますね。
では行ってみましょう。
どうぞ。
こうして強引に仲間に加わった秋子さんと一緒に僕は隣の国へと旅立ちました。そして言葉の通じない国で苦労しながらもなんとかエリザベスの居所を突き止めることができたのです。
ここがエリザベスの根城ね。さあ、みんな行くわよ。
誰？ナーズ服のモンスター、エリザベスの手下か。
ヒザバナ、ジゾゴ、バレ、ジョゴベガ、ガンゴクジ。
モンスターも外国語か。なんて言ってるんだ。
大丈夫よ。こんな時のために通訳を雇っておいたわ。
え？
通訳さん、なんて？
エリザベスの配下で我々を殺そうとしてるらしいね。
なんですって？あなたなんて返り討ちにしてやるわと伝えて。
はい。
アデナガイエズジ
ヨッオーグゼットゴケゼジオダンツゴガダ。
おかしくてたまらないそうね。やっぱり殺そうよ。
なんだって。僕たちは負けるわけにはいかないんだと伝えてくれ。
わかったね。
エダイバゲリナバゲバリバリ
バデドガジョコベバベイ緊張じゃベイドンジョグゼ
ワゴはベイディングジュダワゴドロニガドンジョ
ギラバレドギザバダデキダネダイ。
なんかねえ、
そうですね、
はあ、気分
出ない。
貴様らと話すことはない。今すぐ殺すとね。
みんな来るわよ。
ジーが大事。
気をつけて、メスの嵐が来るわ。
大丈夫です、そんな見せかけの攻撃。
あっ、
今大丈夫か。
大丈夫です。こんなの隠れ気にはなりません。
そうだ、このフライじゃ負けねえぜ
ってな感じになりますよ。ギッギッギッジザス。ほら大丈夫。
火の精霊おなれ。
おら、
く、傷は額ど真ん中だし、それに深い。もうダメなんじゃないか。くそ、やはり勇者は仲間との死別は避けられないのか。
すいません、サブローさん。どうやらここまでのようです。
しっかりしろ。大丈夫、きっと助かる。
短い間でしたけど、あなたとの旅は楽しかったです。アキコさん、頼みます。あの人はあれで弱い人だから。
何を言ってる、諦めるな。
次に生まれ変わったら本当の火の精霊としてみんなと一緒。
火の精霊、火の精霊。こんな 命は避けたかったのに。なんだって、
なんで僕なんですか。代わりに他の精霊とか通訳とかあいつらを殺せばよかったじゃないですか。
いや、そんなこと言われても。
神様はみんなの命をあげるから、僕だけでも。
いや、火の精霊、火の精霊、
こっちはなんとかなったわ。そっちは、彼は最後になんて、
僕の分まで頑張ってほしいって。
ごめん、火の精霊。
まだ諦めるのは早いですね。
行きましょう、サブロー君。
僕たちはすぐに町の教会に向かいました。
バイゴ・ヒズジダジ・ゼブニンは
私に任せなさいと言ってるね。
よかった。
はい、お願いします、神父様。
俗外寺殿下、
早速始めるらしいね、ついていくね。
はい、
ヒゼレゴゴミン、アメン。
火の精霊ここに眠る、アメンね。
ねえ、サブロー君。
はい、アキコさん。
私たち、これを望んでいたの？
こうして僕たちは、大切な仲間を一人失い、その悲しみとともに、冒険を続けるのでした。
これが、現実。
はい、というわけでですね、はい、ちょっとドラマの方ね、今までに比べて長かったんですけど、
そうですね、佳境になってきましたね。
まあ、それだけいいシーンだったということ。
ああ、よかったです。
はい、ドラマのですね、解説に行く前にちょっとですね、はい、お聞きしたいことがあるんですけども、はい、前回が出ました秋子さん、
秋子さん、
はい、人気投票で第1位を取っているという、
はいはいはい、
まあ、君にしている女王のような方
です。ああ、なりましたね。
今回はちょっと可愛めなね、秋子さんのところが多かったんですが、実際結構女王みたいなところが多いじゃないですか。
あ、そうですね。
女王みたいなキャラってその UQ さんの作品の中によく出てくる気がするんですが、
はい、今回は別にそもそも秋子さんが出るときに、はい、単に設定として、はい、ミニスカ錬金術師でお願いしますで操作に送っただけで、
はい、
まあ、そしてあそこまでのキャラクターを作っていただいたんですけども、
はい、
まあ、そもそもあれも1回か2回ぐらいで終わるキャラクターだと思ったんですけども、はい、気づくと本当にもうメインを張るぐらいのパートナーになるとはちょっと予想してなかったですね。
ですよね。今バナー画像アキコさん、
ね、あ、なってますね。もう主役ですね。
すごい主役になってます
よね。はいはい
はい、はい、なんかなんでしょうね。
そうですね。あと情的なのは自分の中にもしかして刻まれてるのかもしれないですね。
刻まれている。
女性と男性が会話するときは必ず女王と奴隷みたいな。
女王と奴隷。
そういう何らかの何っていうんだか、もう原型ができてるみたい
な、ね、は
い。
なるほど。はい、では今のそのゆきりさんの発言を受けてですね、今さっき言ったさからスタッフが悶絶してるんです。
悶絶ですか。
頑張ってマイクに音声が入らないように頑張って笑ってるっていう。
頑張っていただきたい。もうそれはぜひ。はい。
よし、僕は声上げて笑っちゃうぞ。
はい、どうぞ。
早速ドラマの解説いきましょう。
あ、はい、
今回ね、いろんな山場があったんですけど、うん、僕がお聞きしたいのは、うん、最後にですね、火の精霊。
火の精霊。
火の精霊のですね、今の際の言葉ですね。
ああ。
これがね、どういうことかというとですね、はい、ぜひ、精神科医である、はい、悠久先生に語っていただきたい。
う
ん、
まあ、実際ゲームや漫画では大抵の人というのは結構かっこいいセリフとか、
はい、
もう用意されてたようなセリフを結構吐くんですけれども、はい、まあ、実際人間がそういう忌まわぬ際の現場になって何かを喋れることっていうのは結構稀なんですね。 で、まあ、実際精神科医であるキューブラ・ロスという人がいるんですけれども、はいはい、まあ、実際人はがんの宣告もしくは大きな怪我などで死を目前にした場合、そういう時にどういうふうに気持ちを変えていくかというのを考えた方がいるんですね、
はい、
それに言うと5段階があると言われていて、第1段階が否認、まあ、認めない方の否認ですね、
はい
はい、何かの間違いだとか、そんなわけがない、俺は信じないぞとかいうふうにですね、まあ、それを認めないと、
はい、
で第2段階が怒り、
はい、
まあ、なんで俺だけがとか、クソ畜生とか、はい、こんな現実もう嫌だとこういうふうに怒るというのが2つ目ですね、はい、で第3段階が取引と言いまして、はい、まあ、俺の代わりにあいつが死ぬ方が良かったんじゃないかとか、まあ、死ぬにしてもあと3ヶ月だけは持たせてほしいですとか、う、まあ、そういうふうな考え方のことですね、
はい、
で第4段階になるのが抑うつ、まあ、全体的に気持ちが落ち込んじゃってもうダメだ最悪だとエネルギーが減っていくわけです。でこれらの4段階を経て第5段階、これラストの段階なんですけれども、需要と希望っていうのがあるんです、
はい、
まあ、こうなったらもう初めて見えることがあるとか、もう今の全てを受け入れたですとか、はい、残された人に希望を持って生きていってほしいですとか、はい、そういった考え方が第5段階で初めてできるんです。
なるほど。
で大体ここまで来るのに大体まあ3ヶ月とか数ヶ月レベルでかかってくる。
あ、3ヶ月かかるんですね。
そうですね、
はい、なるほど。
ですのでやっぱりあっという間に死にそうになったっていう時に、はい、いきなりもうすごくかっこいい、もう君たちに全てを任せるとか、頑張って生きていけっていうふうなことを言える人っていうのは、うん、はい、結構まれです
ね。あれですね、あの多分軍隊とかに入っていて、はい、常にこう死を覚悟している人というのは結構この第5段階に行くのが早かったりするん
です、はい、そうですね、はい、あ、それはあり得ると思いますよ、そういうふうに、
は
い、
で今回のその火の精霊は、はい、第3段階まで行ってしまったわけですね。
あ、取引、そうですね、そこへんうろうろしつつ、
はい
はい、一気にもう取引ですね。
そうですね、かなり賢明な、はい、っていうか耳のいいですねリスナーの方は気づいたと思うんですけども、今回火の精霊ですね、私やっております、はい、
なるほど。
とてもやりやすかった、
ね、やりやすかったですか。
あの演技をするときってできるだけリアルにやろうとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
ですからその妄想シーンの方の演技はどうしてもこううまくいかないので何ていうか撮ったんですけれども、
うんうんうん、
あのそのいわゆる現実シーン の演技ですね、はい、これですねワンテイクで OK いただきました。
あ、素晴らしい、もう素でいけたんですね。
素でいけましたね。
素で火の精霊なんですね。
もう恨みつらみ出てきました。
はい
はい、そんな人間のですね自分の心のね嫌な部分を知ってしまいました。
いや
ありがとうございます。
今知ったんですね。
はい
はい了解しました、
はい、というわけで、
はい、
はい、なんかもう長々と叱ってきましたけれども、
はい、
次でですね、
はい、
ついにドラゴンもラストなん
です。ラストですね。お疲れ様です、
はい、ここまでね聞いてね、あのすでにスーパーリアル RPG を知っている方はあのそろそろ気づいたと思うんですけど、
はい、
あれあの人気キャラがいないじゃないかと。
ああ、なるほど。
それがですねちょっと、はい、シナリオの関係上ねなかなかこう、はい、登場させるシーンがなかったので。
あ、難しいですね、
うん、でもうちのディレクターはそのキャラが大好きなので
大好き
分かった、じゃあ最後の最後のエンディングであの子を出そうじゃないかということで、
は
い、
あの
ね
あの
はい、
ね、
というのをですね、はいはい、じゃあドラマの方を聞いていただきまして、
はい、
で今回まだこれでトーク終わりじゃないんです。
ああ、なるほど。
申し訳ない、あと1回だけちょっと
お疲れ様です、
はいはい、というわけで早速ドラマの方に行きましょう。
はい、どうです。
グラマーな子と旅をしたい？
はい。
どうしてまた？何か理由があるの？
ええ。今までどうも女の子に振り回されていたから、今度は女の子らしい人がいいんです。女の子らしさと言ったら女性ホルモン、女性ホルモンと言ったらグラマーというわけです。
そう。じゃあ、こんな子はどう？
はじめまして。私、女忍者をしています。よろしくお願いします。
よし、完璧。君、忍者だったら足は速いんだよね。試しにちょっと走ってもらっていい？
ええ、まあ。でも。
あ、何か問題でも？
いえ。はい、わかりました。行きます。は
ぁ、おぉ、はぁ、
ごめんなさい、胸が痛くて。
そうだよね。ああ、この子もダメっぽい。でも
いい。
しかし、この女忍者は想像以上にひどかった。水遁の術をしても沈まない。胸が浮いてる。隠れ身の術をしても思いっきり目立つ。胸がはみ出てる。おまけに死体の視界が悪いらしく、まきびしをよく踏む。本当に最高。いや、最低だ。
すみません、私全然お役に立てないで。
そうだね。でも大丈夫、君にしかできない女忍者特有の技があるよ。
え？
出たな、犬っころ。さあ、今こそあの技を使うんだ。
あの、本当にやるんですか？
もちろん、特訓の成果を見せるんだ。
わかりました、行きます。
そう、特訓した技とは。
ふ
ー、色仕掛け。
ああなんだか熱くなってきちゃった。脱いでもいい？
イエス。通じないよね。
これが現実。
でも幸せ。
はい
はい、というわけで、番外編的な扱いでですね、
はい、
大人気キャラであります女忍者、
女忍者
登場させてみました。
そうですね、まあ、これの設定はまあ、巨乳女忍者とだけ書いて送ったので、
はい、
まあ、あのようなものができたんです。
なるほど、
なかなかシンプルな
巨乳女忍者。
はい、
そうですね、女忍者とその巨乳を組み合わせるあたりにすごいオリジナリティを感じるのは僕だけでしょ。
オリジナリティですか？
はい、
でもあの V シネマとかでよくないですかね。何でもありません。
ああ、くの一人包丁とかですね、
はい、そうですね、
はいはいはい。そうですね、今回のエピソードはですね、あの、はい、火の精霊がその死ぬ時のシーン並みにですね、はい、僕はかなり感銘を受けまして。
感銘受けましたか、
はい、そういえばそうだなみたいな。
あ、なるほどなるほど。
確かになんか胸が大きいと走るの辛いって話聞くなと思いまして。でも確かにゲームの中にはいろんな巨乳キャラがいらっしゃると。
いらっしゃると。
いらっしゃる、うん、まあ、それは激しいアクションをしていらっしゃる、
はいはいはい、
結構胸が大きい人がそのガンアクションとかしたりしますからね。アンジェリーナ・ジョリーとかそうですけども。
ああ、そうですね。
結構邪魔なんじゃないだろうかと。
まあ、ただ、まあ、あえてメリットを言うとするならば、はい、まあ、実際脂肪ですとか栄養分詰まっているので、
はい、
万が一例えばすごい長距離をエンドレスで走っていくみたいな競技があったら、もしかして強いかもみたいなね。
ああ、なるほどなるほど。
ところがあると思うんですよ。
脂肪の燃焼の問題。
そうですね。エネルギーを貯めてられるというふうなね。はいはいはい、だからなんだろうね。
だからなんでしょうね。
すみません、私のこの分かんない話になってしまいまして。
まあでもあれですね、巨乳の陸上選手とかはまずいないんですけども、
はいはいはい、
まあ、仮にいると仮定したら、そこはそこで夢が膨らんでしまうのは悲しい男の差ですね。
ああ、そうですね。
はい。
まあかなり。激しくもうハイビジョンで見たい。
ハイビジョンで見たいで、まあ、おそらくの人が、まあ、大抵はその高校のね、段階でこう諦めると思うんですけどね、はい、
そうですね、
父が反対してみたいな感じですね。お父さんですかみたいな、そんな感じになるんですけど。
それで記録会考えたんですか？
いやいやいやいやいやいや、今フォートかな。
いや、素晴らしいと思います。はい、
まあ、どっかで使ってください、父が反対して、ね、
多分使わないけど頑張ります。
はい、すいません、
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、はい、ここまでスーパーリアル RPG は流れ惜しいんですけども、
はい、
終了ということで、まあ、本当原作を提供していただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
です、ね、僕とディレクターとですね、はい、あとその役者の皆さんも楽しくやらせてい
ただきます。いやいや、もう無駄にクオリティが高くてすごかったです。はい、
今後もね、こういう楽しいコンテンツたくさんなんか作っていただいてですね、
はい、
もういずれ本当なんかもっとなんか僕らのですね、こう実力が上がってくる、はい、このモーニングジョイとかも本当やりたい。
あ、
セクシーサーブでやりたい。
ああ、やっていただきたいですか。ぜひ。
というわけでですね、はい、じゃあ、ドラマの方の解説は、この辺で、一回区切りまして、
はい、
最後になりますけれども、
はい、
ゆきさんの方からですね、もし告知などがあれば、こちらの方でお願いしたいなと。
告知ですか。
はい、
はい、そうですね、まず本
ですと、はい、まあ、相手の心を絶対に離さない心理術、
はい、
というふうなものが、まあ、今回単行本か文庫になって、まあ、求めやすい、
はい、
多分500円台だったか
と、はい、
でそれで三笠書房、
あ、三笠書房、
はい、王様文庫から出てますので、
はい、
よろしければぜひ、
はい、
という感じですね。
ありがとうございます、
はい。あとはうちのホームページもぜひ遊びに来てください、はい、というところ
ですね。ホームページのアドレスというよりも、あそこは心理 .net、
そうですね、心理 .net、 あとはもしくはそうですね、はい、携帯サイトもありますので、
あ、携帯サイト入っちゃう、
はい、
携帯やってました、
あ、携帯サイト、いや1年ちょいぐらいまでやってますよ、まあ、どこまでも、あの au でも、はい、ソフトバンクでも、はい、あのメニューリストから、あの占
い
というところから、あの心理診断テストというふうなところに行っていただいたら、はい、セクシー心理学というものがありますので、
なるほど、
はい、携帯サイトでもぜひという感じですね。
分かりました。じゃあ今日帰りの電車の中でお気に入り登録させていただ
き
ます。
ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、
はい、というわけでですね、あのここまで3回にわたってお送りしました年末企画、本当にねこれで最後の放送になってしまうわけです。本来ですね、本を紹介するポッドキャスティング番組ということだったんですけども、最後の最後ですね、ゆきさんにあのちょっと本の情報を言っていただき、ちょっとホッとしました。
ああ、よかったです、
はい。というわけでね、あの今回、まあ、特別に皆様に笑い納めという感じで、
あ、
このドラマを公開したんですけれども、
はいはい、
あのね、本当原作を提供していただいたのはゆきさん、そしてですね、はい、あのドラマに出てくれたの役者の方、スタッフの方、はい、関係者の皆様全員にお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございました。
いえ、ご視聴ありがとうございました、
は
い。
そしてですね、リスナーの皆様、新刊ラジオを、ね、聞いていただいて、ね、リスナーの皆様にも、ね、あの僕の方から本当に、お礼を言いたいと思います。あの、ね、1年まだ経ってない番組なんですけれども、あのこれから、ね、来年も頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたしますとですね、これはですね、ゆきゆさん目の前にしていても分からないと思うんですけど、
はい、
あの年末年始、ですね、オトブログの方私チェックしていますので、うん、ぜひ感想とかいただけれたら嬉しいなと思います。
オトブログ、
あのですね、あのうちのサイトあんまり来ないそのゆきゆさんの、ね、ファンの方もぜひ、ね、そのオトブログに感想いただけるとありがたいなとか、
うんうんうん、
何僕はゆきゆさんのファンを奪おうとして
るんだ。いやいやいやうちの方よりもそっちに書いていただいたら嬉しいということですね。
いや、あのそちらに書いてい
ただ
い
たら、どっち
もありということです。僕なんかあの普通にあの転送していただければ、
あ、了解です、しますよ。
オフィスちょっと行動りして喜んでですね、みんなに惹かれますので、
あ、はいはいはい、了解です。
あの人一人でちょっとスタジオ入ってくる感じですね。よっしゃーとか言ってくるんで、はい、そんな楽しい感じ
です。いやいや頑張ってください、あらゆる意味で
頑張ってください、
はい。
ではですね、この辺で本当にお別れにしたいと思います、はい。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
ゆきゆでした、
それでは皆様
良いお年を。